小沢敏夫、昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、シリーズで小説家、児童文学作家である中脇初江さんと小沢先生との対談の模様をお送りしていますが、今日はどんなテーマですか？
今日はね、中脇さんにもう一つ、世界の果ての子どもたちっていうとてもいい作品があるんですよね、
はい、
そのことを中心に聞いてもらおうと思います。
それはどんな内容ですか？
君はいい子なんかで扱った、その虐げられた子というかね、いろんな逆境になる子、そういう子どもたちが世界にもいるっていうわけよね、日本だけじゃない、はい、そういう意味で広くこう世界を眺めたような作品なんです。
わかりました、うん、それでは小沢先生と中脇初江さんとの対談の模様お聞きください。
どうで、あなたは創作もたくさんしてらっしゃるから、
はい、
そっちの話も聞きたいんだけど、
はい、
この世界の果ての子どもたち、これも衝撃的だね。あなたよくこの満州の小屋なんかに着目したね、
はい、
これ何かきっかけがあったんですか？
あったんです。
そう、
はい、うん、私高知県の、当時は中村市、今は四万十市で育ったんですが、うん、近所にすごく私によくしてくれるおばさんたちがいたんですね、うん、それは一人ではなくて何人もいて、でその人たちはみんな私のことを顔を見るたんびに名前を知ってるのに、名前ではなくて、
う
ん、べっぴんさんって呼んでくれたんです。
ああ、そうそうそうな、べっぴんさんだよ。
いやいやいや、実際にべっぴんさんだったからではなくて、その当時その町に住んでた小さい女の子たちはみんな周りの大人たちからべっぴんさんって言われてたんですね。
いい大人たちだね。
そうですね、中村の話ですけど、うん、もうそれが当たり前のことになっていて、自分では何とも思ってなくて、本当に高校卒業して町を離れるまでべっぴんさんと呼ばれ続けてるんですけど、今はちょっと恥ずかしくて言えないですけど、でその中の一人に特によくしてくれたおばあさんがいて、でそのおばあさんは私が大学生の時に亡くなったんですけれども、朝鮮から来ていた人だったっていうことを亡くなった後に知ったんですね、朝鮮人の一世だったんです、在日朝鮮人の。でそのおばあさんが朝鮮の、もう亡くなられたのでどこから来られたのか全くわからないんですけれども、とにかく人生の最後のところで彼女は朝鮮からわざわざ渡ってきて、こんな田舎の四万十川べりで私と出会って、そして私にべっぴんさんと声をかけてくれて、そして亡くなられていったわけですけれども、でずっと彼女のことが気になっていて、書きたいとずっと思っていたんです。最後は不幸にも命を自分で絶たれてしまったんですね。なぜそういうことがになったのか、そしてなぜあそこで私にべっぴんさんってその土地の言葉で、呼びかけてくださったのかっていうことをずっと考えていて、で彼女のことを調べるうちに、私 の、 その育った四万十市は平成の合併で旗郡の他の地域と合併したんですけれども、その旗郡の特に北番と言われる愛媛県と の、 その境ですね、その地域一帯では逆にその地域の人たちが満州に行ってたんですね、戦時中に、つまりこんな田舎、高知県の片田舎で、片や朝鮮から人が渡ってきていて、そして片やこちらからはわざわざ中国の東北部まで行っていた、で7割の方が亡くなって、そして戻ってこられなかったっていう、そういう現実があることを知って、で朝鮮半島と日本だけでなく中国東北部も交えて、その日中韓の戦時中から今までの歴史を振り返りたくて、それでこの世界の果ての子どもたちを書きました、
ああそうですか。その一世の方は、
はい、
若い時にいらしたのかね。
そうです、もう本当に若い頃に来られて、それで日本で戦後は財を成して、とても裕福な暮らしをしてらっしゃいました、それで、でも本当に分からなかったんですよ、本当にその地域旗弁っていう、土佐弁とはまたちょっと違う、方言を話すんですが、その言葉で常に暮らしてましたので、ただ文字が読めず数字が読めず計算はできませんでした。
そうですか。
昔の朝鮮半島の人たちは 結構厳しい男女の差がありますので、はい、特にその世代は教えてもらえなかった、学校に行けなかった、そういう世代ですね、はい。
でその今度は満州の方に行ってるわけで、ね、はい、それで7割は亡くなっちゃったという、
はいはい、
で今度は南州の人たちのこの中に出てくるいろんな経験をした人たちっていうのは直接お話を聞けたんですか？
はい、戦後に引き上げて来られた方からもたくさんお話を聞きました、うんうん、それから残念ながら中国に残らざるを得なかった、うん、残されてしまった、うん、いわゆる中国残留孤児の方々にもお話を伺いました、うんうん、そして、うん、中国に高知県から兵士として戦地に行っていた、中国に戦いに行っていた人からもお話を聞きましたし、うんうんうん、反対に中国で日本軍と戦っていた兵士の中国人の方からもお話を聞きました。
すごいね、
はい、
それはすごいね、
はい、やはり片方の話で終わらせてはいけないと思っていて、うん、両方からお話を聞かないといけない、うん、そして在日朝鮮人韓国人の皆さんからもお話を伺いました、
うん、その日本軍と戦った中国人たちってのお話はどこで聞けたんですか？はい、向こう行って、
向こうで中国で聞きました。
中国で聞いた、
はい、担当の編集者さんがたまたま中国人なんですね、
出版社、講
談社の世界の果ての子どもたちで担当してくださった編集者さんが中国人で、当たり前ですけれども中国語が堪能ですので、日本語も堪能ですけれど、それで中国人のそういう方を探してくださって、山西省で戦っていた方にお話を伺いました。
それはすごい珍しいことだね。僕は随分その日本人でもこう言って苦しい思いをした話、これはムンとたくさん聞いてるけども、
はい、
日本の軍と戦った中国人の話ってのはとっても珍しいよな。
そうですね、
あんまりそういう記録ないでしょ。
そうですね、
うん、すごいね、それよかったね、
はい、彼らも聞いた話はしないよと、自分が見た話だけをするよと言って話してくださいました、うんうんうん、やはりこういうことを書く場合大きく書いてもいけないし、うん、小さく書いてもいけないと思うんです、
ね、うん、
やはり小さかったこととしてもいけないし、うん、かといってあまりに盛ってしまってはいけない、うん、ということで、特に被害加害っていうことに関しては、うん、大きくも小さくもしないように、うん、ありのままを書こうと、そうだね、小説ではありますけれど、うん、やはりそれで事実あったことと思う方はたくさんいると思うので、うん、そうですよね、そこだけは気をつけました。
そうだろうね、僕それこそ長春で生まれて、
はい、
新陽で5歳までいたのかな、
はい、
それから北京へ行って小学校5年まで北京にいたから、はい、満州中国っていうのは僕にとっては子供時代の舞台なんですよね、
はい、
ですからものすごい関心以上のものがあって、
はい、
でそこで日本軍が何をしたかっていうのものすごく気になっているんですよね。だから戦争中に聞いた日本軍の行状ね、それは日本軍から直接聞いてるわけ。
あ、
本当すごいよ。北京で陸軍病院に慰問に始終行ってたのね、
はい、
土日になると慰問に行って、そうすると足を失った兵隊とかさ、腕を失った兵隊とかっていうのが子供たちのところに来ていろんな戦争中の話をしてくれるんだよね、
はい、
でその中で例えば進軍していくとね、
うん、
畑でおばあちゃんが働いてても殺したと、子供が働いてても殺した、
うん、
なぜですかって言ったらスパイされるからだって。隠密に行くわけじゃない、こっそり進んでいくわけで、それを畑でおばあちゃんが見てそれを通報されたらもう進軍がバレちゃうからって言って、
うん、
そういうこといっぱい聞いてるもんですからね、日本軍の中国での行状ってのは相当聞いてるんだよね、
うん、
相当聞いてるんですよ。日本ではいいお父さんでいい夫であった、だけど中国行くと鬼のような人間になってた、そのギャップね、
うん、
それが大きな問題だと思っているのね、
うん、
でそういう話は僕はとても大事だと思ってるんですけども、逆に中国人で日本軍と戦った人の話ってのは僕は聞いたことないもんだからね、
うん、
それ聞き出したのすごいなと思うよ。
そうですね、
うん、
やっぱり日本軍がいかに怖かったか、
う
ん、日本側から見るとそういう視点はないんですよ ね、
そうだね、そうな
ん、自分たちが怖いっていうふうに思われたとは思ってない、う
ん
う
ん、思ってない。
でも中国人からすればいかにものすごい装備でいかに力強く圧倒的な武力でやってきたか、それをありありと思い出すと、
うん、そうだな、
そしてどのようなことがあったかっていうことを 昨日のことのようにやはりずっと覚えていらっしゃって、うんうん、だからこそ自分は武器を持って戦う方になったっていうことですね。それは日本人も変わらないわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、うん、だからね僕はあの戦後ね、はい、それこそさっきあなたの言葉が出た残留孤児っていわゆるね、はい、そう言われてる方々、はい、たくさんの家族がさ子供も泣く泣く置いてきたっていうのがいっぱいあるわけだよね、
はいはい、
でそれを多くの日本の子供たちは中国人の家庭に育てられてんだよね。あそこのとか僕はね感動的だと思うよ。それだけ中国人がね日本人に痛めつけられて怖い日本人だったのに、その日本軍がいなくなった後置き去りにされた子供たちをね家庭に入れて自分の子供として育ててくれたっていうことはねすごく大きなことだと思ってる。
本当にすごいですね。
すごいことだよ。本当は殺してもいいぐらいに憎んでた
ん
じゃないか。
そうなんですよ。そういう、ね、ある日突然やってきた人たちなのに、
そう、うん、
そしてあの、うん、満蒙開拓団で行った人たちはもう中国人からとても安い値段で買い上げていたり奪ったりした土地にそのまま入るわけですから、彼らは開拓団の人たちは知らなくても結局その追い出された人たちがいるわけですよね。でそういう周りにそういう人たちが、
う
ん、中国人はみんな分かっているのにそうやってやってきた人たちの日本人の子供を育てるっていう、
うん、もう驚異的にね、そうですね、すごいことだと思うの。で僕はね戦後、まあ、僕の弟がね指揮者として通用するようになって、
はい、
ある時北京に呼ばれたんですよ。北京の交響楽団を指揮することになって、はい、最初に行ったのね、
はい、
その時に親父は残念ながら亡くなってましたけど母親元気だったんだから、政治が母親と僕ら兄弟、はい、兄貴と僕と一番下の弟と4人も連れて行ったわけよ。要するに小沢家みんな一緒に行ったんですよ、
はい、
その時ね飛行機に乗って政治と並んで座った時に僕が最初に言ったのは、僕にとってはこの旅行は中国にお詫びに行く旅行だと僕は思って来てるよって思い切って言ったわけ、
うんうん、
ただ政治も俺も全くそうだって言うんだよね。
うん、
俺も全くそうだって。日本がね中国にどれほどひどいことをしたか、それをねちゃんと詫びなきゃいけない。そっから出ないと、
うんうん、
友達としての付き合いは始まんねえよって政治が言ってね、
うん、
だからそれいいなと思ったよ。うん、弟ながらあっぱれだと思った、うん、こいつそんなこと考えてたのかと僕は思った、
うん、
それで中国へ着いて、
うん、
すごい歓迎だったんですよ、
うん、
友好協会の孫さんとおっしゃる会長さん偉い人なんだよ、
うん、
それが出てきて空港でね、
はい、
歓迎会になった時政治が真っ始めに言ったのはそのことだったのね。そしたら中国の人たちもねすごく感銘を受けてね、孫さんがそれを受けてねありがとうって、でも私たちは全然恨みに思っていないと、
うん、
でそれははっきり申し上げるって言ってくれてね、うん、感動したよ、
うん、
でそれはなぜかというと毛沢東がね、
はい、
日本が負けた時にすぐ言ったんだってね、全国民に悪かったのは日本軍閥であって、
うんうん、
日本人じゃないと、
うんうん、
日本の庶民じゃないんだと、で日本の庶民を守れと、
うん、
命令出したんだってね。
うーん、
でそれでああいうふうにね中国全土にわたってね日本の子供たちを保護してくれたみたいね。
うーん、
それは何度もいろんな人から聞かされた。
あー、
すげえなと思ったよ。僕は割と日本人がね日本軍が中国人を痛めつけたのを見たり聞いたりしてるから、うん、それなのにね敗戦の時にたくさんの日本の子供が守られて、
うん、
それで何年か経って大人になって残留孤児として日本へ来た、うん、その生きてたこと自体がね、
うん、
すげえなと思った。
うん、
中国人の奥深さというかね、
はい、
毛沢東も偉かったんだろうなと思うしね、
うん、
それをちゃんと守ってくれた中国人すごいなと思うよ。
うん、
でそういうのがね日本ではあんまり知られてなくて、
うん、
っていうかほとんど知られてなくて、
うん、
残留孤児というそこにしか光り当てなくて、
うん、
で何人見つかったとかね、
うん、
そんな話になってる。だけどその背景にあったその現場の敗戦直後のね、
うん、
そこがあんまり知られてないからすごく残念だと思うんだよね。
そうなんですよね、うん、引き上げてこられた方たちの手記や小説なんかはありますけれども、うん、やっぱりあの手記を書くっていうのができる人たちによる手記なんですよ、
うん、
つまりあの、
なるほど、
本当の最前線の開拓団の村に行っていた人たちっていうのは日本ではその学校にも行けなかった人たち、
うんうん、
要するにこのモデルとなった高知県の北番地域の村々では行きたくないけども 割り当てがあって行かざるを得ない国の政策ですからね、うん、それで行かなくてもやっていけるのに無理に行かされる、それは村の偉い方々たちから行かされる、うん、でその時にどうしても行きたくないからっていうことでくじ引きまでしてるんですね、うん、だから喜んで行った人たちではない、うん、で何が何だかよくわからないまま行っている人たちが結局その戻ってきても全てを失って戻ってきてるわけですから手記を書いたりできないんですよね。もともと学校にも行けてなかったりしてるので満足に、と、うんうん、いうことで本当に辛い思いをした人たちの声が今残されてないんですよ、うん、でやっぱりそれを形にして残しておかなくてはあそこで帰ってこれなかった無数の人たちがいるわけで、うんうん、その人たちの声を何とかして残したいって思ったのがこれですね。
いいね、
はい、
本当いいね。
だからタイトルにもその世界の果ての子どもたちという名前をつけたわけですけど、うんうんうん、やっぱりその辛い思いをしている寄る辺のない子どもたちにとってはそれがどこであれ日本であれ昔の満州であれ、うん、そこは世界の果てになってしまうと思うんですよ、うん、だからそういう世界の果てにいるような子どもたちをなくしたいっていう気持ちで、うん、あのつけたんですけどね、うん、で先生がさっきおっしゃってたあの知らないっていうことなんですけれど、うん、この本今韓国語訳は出版されて、そして中国は台湾で今度出版が決まっています、うん、だから中国大陸はまだなんですけれども読んだ日本語のできる中国人が言っていた言葉がとても印象的だったんですけど、うんうん、これは横浜大空襲のことも大変多く書いてある本になってるんですけれども、うんうん、日本にも空襲があったんだね知らなかったって言ったんですよ、
う
ん、
ああそうですか、うん、
で中国の人たちは日本がどれだけ空襲を受けていたかっていうことを知らないんですね、うんうん、で日本人にしてみれば原爆と並んで空襲っていうのはもう切って切り離せないような、うんうんうん、ところが中国人にしてみれば原爆は知ってるけれど、うん、空襲受けててこんなに日本も大変な思いをしてたなんて知らなかった、
う
ん、一方で私たちも中国がどれだけ空襲を受けてたかって知らないんですよね、うんうん、
そうか知らない
知らないんですよ。
あそうか
私初めて知ったのが結構最近で、
あそうそう、
あの北京の絵本を読んでいた時に、うん、戦時中の北京の街に日本の戦時中のよくドラマにあるあのガラスにテープをこう貼りますよね、うん、あれを北京の街の家の窓にやってあるのを見て、え空襲受けてたのって思ったんですよ。でも重慶爆撃とか本当に日本からの空襲を中国は受けてるわけですよね、
うん、
でもやっぱりそこを日本は知らない、
そうそうそう、
中国は日本が空襲をアメリカから受けてたことを知らない、知らない、うん、やっぱお互いに知らないんですよ ね、
知らないね、
知ることからやはり始まる、
全くそうだ、
だから今の人に知るきっかけになってもらえればと思って、
そうそうそう、ね、いやすごいよく書いたと思うよ本当に。
ぜひ今度は中国での出版を期待しているんです。
そうだ、ね、そうだな、中国に出たらいいな、はい、そうだね、うん、
今日は小説家、児童文学作家である中脇初江さんと小沢先生との対談の模様をお送りしました、
うん、
世界の果ての子どもたちの内容からなんですけど、うん、私たちの知らないことがね、うん、たくさんあるんだなっていうのを感じますね。
そうだね、あの今の中脇の話にあったその満蒙開拓団と言われたんだけどね、はい、日本人がたくさん満州中国が入ったわけですよ、
はい、
それで今の話にもあったけど自分から行きたいと思って行った人ばかりじゃないんだよね、生かされた人もたくさんいるね、はい、で挙句の果てに国に捨てられてしまったっていう人たちがたくさんいらっしゃるわけだね。そういうあたりを光を当ててさ、しかも現地へ行って日本側と中国側と両方の人の話を聞いたって一生懸命やってね、いいね、すごくいいですね。で今の話の中でも特に僕なんかまあ半分驚きなものを聞いてたんだけども、
はい、
日本はね重慶爆撃ってのはすごくやったんですよ。だから重慶ってのは中国の大基地なんだよね、はい、で中国政府は当時の蒋介石政府は南京を占領されちゃった後ずっと奥地へ逃げたわけですよ、
はい、
で奥地ってのは本当に地図で見たら分かるけど日本の北海道から沖縄よりもっと遠いぐらいの距離を奥へ逃げてるわけだよね。 でそれを日本が追いかけてって爆撃したわけ。もちろん陸上軍は行ってませんけどもね、はい、でその琉球爆撃っていうのは僕はもう子供の頃本当毎日毎日毎日聞いてました。だけどそれ今になって思うとさ、日本側が爆撃したって話だけ僕らは聞いてるわけだけども、された中国人たちね、
はい、
された、しかも無差別爆撃だったんだよね。もう一般の市民のところもどんどん爆弾落とした、その人たちがいかに辛い思いをしたかね。それは今ほとんど知ってる日本人いないと思うんだよね、はい、でさっきのその中脇の話の終わりにもあったけど、要するに知らないということが恐ろしいことだからね。
そうですね、
でそういう意味で中脇がやってるような仕事とてもいいね。知らなかった部分をああやって小説の形でね、しかも現地行ってきちんと調べて書いてくれて、
はい、
とってもいい仕事してるよね。
そうですね、うん、なんか今回の本がやはり私たちも考える、知るきっかけになると、
うん、そうだね、
素晴らしい本ですね。
そうですね、でしかもこれ若い人たちあるいは少年少女たちが読んでくれたらなおいいよね。その人たちが今度これから世界で生きていくときにさ、
はい、
その日本側からだけの目じゃなくて戦った相手ね、
はい、
あるいは苦しめられた相手の目でも見るというね、そういう見方を若い人たちが身につけるってのはとてもいいことだよね。
そうですね、小澤先生、来週も中脇初江さんと小澤先生との対談の模様をお送りしようと思います。
あ、そうだね、
はい、
そうか。中脇のねもう一つの仕事で大事なのは、ある出版社からね今度子供に向けのシリーズを計画してるらしいんだよね、
はい、
その話をね聞かせてもらいましょう。
楽しみにしています、うん、小澤先生今回もありがとうございました。
はい、ありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。